今日の最後こ
79.5 情報ツアーナックファイブ夕焼けシャトル、時刻6時10分です。今日も大宮スタジオ社から公開生放送で、私黒田進と、
はい、ナックファイブニュースルームアナウンサーの中村直美でお伝えしております。
今日のもう番組始める前からずっとこう見てくださってる人がいてね、
はい、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。さあそんな中、世の中の気になる話題について専門家の方にどんどん聞いていこうという今日の抑えどこ、
はい、
今日はですね、介護業界についてです。まあ、日本はご存知のように超高齢化社会ですね。もう今老老介護の問題も出てきていますけれども、はい、その、高齢者にですね、介護の問題ももちろんあるんですけれども、
はい、
現場ではですね、多くの問題を今抱えているわけです。今日はその現場の声に迫ります。
はい、今や日本の総人口に対して65歳以上の人が占める割合はなんとおよそ 23% もあるんです。
4人に1人ですよね。
そうなんです、はい、そしてさらにその 16.9% が要介護認定者であるという報告が上がっています。増加する介護ニーズに応えるため優秀な人材を確保することが大変重要な課題となっているんです。
はい、
今月13日には介護のプロ人材の育成を目指して介護職員の技術や知識の習得度を4段階で認定する介護のプロ認定制度をこの秋から導入することを政府が発表しました。
はい、
このような状況の中、介護の現場ではどのような問題を抱え、そして解決に向けて努力しているのでしょうか。今日は埼玉を中心に有料老人ホームアズハイムシリーズを展開している株式会社アズパートナーズ取締役シニア事業部長の山本浩二さんにお話を伺います。
山本さん、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
さて、早速なんですが、
はい、
この不況の中ですね、
介
護業界は人材のニーズは高いのに、
はいはい、
なかなかその人材の確保ができてない、はい、ということなんですが、これはなぜなんでしょうか。
そうですね、皆さんもご承知の通り、重労働の割にですね、はい、他の業界と比較して、給与水準が低いこと、それに加えて社会的地位というのもまだまだ低いと、そういう状況がですね、職員のモチベーションの維持につながらず、離職率が高くなってしまっていると、そういうことが原因ではないかというふうには考えていますけれども。
山本さん、今離職率が高いということは、はい、一応入ってくることは入ってくるけれども、
ね、はい、
なかなか長くは続かないということなんですね。
はい、
大体ちなみに皆さん平均どれぐらいで辞めていってしまう人は辞めていくんですか、時期的に。
ですね、昨今はですね、日本の景気もこういう状況下なので、
はい、
他の産業種から流れてくるっていう方も多く、短い人は本当短く1週間っていう方も中にはいらっしゃいますね。
現実を見てしまったということ
ですね。はい、そういうことですね。
ただそれだけ本当に大変なお仕事だということではあると思うんですが、もちろんやりがいもあると思いますけどもね。で、今回のですね、政府のその介護のプロ認定制度という取り組みがいよいよ秋からスタートするんですが、それによって今山本さんが言われたですね、いくつかの問題というのはこれ改善されていくんですかね。
まだ内容的に完全に僕も把握しているわけではないんですが、個人的にはですね、ざっと読んだところでいくと、この認定制度の導入で、何かが大きく劇的に改善されるっていうふうにはちょっと思えないというのが、個人的な見解ですね。
なるほど、はい、それはどこら辺がどうでそういうふうに思うんですか。はい、
認定制度のですね、現状の読み込むと評価の対象が、食事介助とか入浴介助といったですね、技術面、これが中心となっていて、
はい、
おそらく国としては技術面の向上がご利用者様の満足度の向上につながって、それが介護職員の意欲にもつながると考えているとは思うんですが、実際、介護現場を運営している現場の感覚としてはですね、ご利用者様が一番求めているのは技術、ということよりもやっぱりコミュニケーション、要はですね、精神的なサポートというところが一番求めているところだと思います。一方で職員が求めているというところは、個々の技術の評価よりも給与を含めてやはり処遇の改善、地位の向上、そういったところなので、大きな改善までは見込めないんじゃないかなというふうには思いますね。
ぶっちゃけ国が考えていることと、現場とではズレがあるということですよね。
そうですね、
もちろん技術面が向上していくってことも大事ですよね。
大事だと思います。
ただその山本さんのお話では、現場でその介護をされる人たちが求めているのはコミュニケーションということになると、当然ですけど人がいなきゃコミュニケーションできないわけですから、人がそこにいなければダメだということなんですけど、そもそもね、朝昼晩もちろん交代制はあると思いますけれども、時間も不規則で内容的にもすごく大変なお仕事なのに、 なぜ給料が安いんですかね。
ここはですね、やはり、給与の、源泉となるのが介護報酬というところになりまして、介護保険制度ですね、はい、これの部分が、源泉になります。そこで見ると、今の日本の社会保障制度というところがまだ安定化してないというところが、一つの問題ではないかなというふうには思います。
なるほどね、はい。今それこそね、消費増税で税とね、社会保障の一体改革やってますけども、はい、こういうところもきちんとやっていかなければいけないということになると思いますが、はい、今言われたように、この秋の介護のプロ認定制度の取り組みでそんなに現場は変わらないんじゃないかってお話ですよね、
はいはい、
でも実際に今人はとても必要じゃないですか、
はい、
となると実際に現場で働いている山本さんが感じるのは、
はい、
人材確保のためにはどうすればいいんですかね、
はい、まずはですね、業界として国に対して介護保険制度を含めた社会保障費の見直し、これを、しっかりと、求めていかなければいけないと思います。
はい、
はい、それはなぜかというところは、先ほど申し上げたようにですね、介護職員の給与というのは介護報酬額に大きく左右されますので、そうなると社会保障費の安定、これは非常に重要になってくるんではないかなというふうに思ってます。それとあとはもう当然各企業の努力、これはもう、必要だと思っていまして、当社の取り組みというところでいきますとですね、職員の満足度を上げていくことと、お客さん満足度の向上、これは非常に、同じレベルというふうに考えています。その一環として、職員に対して納得感のある評価制度の導入とか、研修制度を充実したり、業務以外のところでですね、社内イベントの実施を定期的に行ったり、サークル活動とか、要は、職員の、給与以外のところでもモチベーションを上げる工夫というのをどんどん企業として取り組んでいかなければいけないのかなというふうに思ってますね。
それは多分ね、どこの企業でも同じような細かいところの、福利厚生とかってことも出てくると思うんですけども、山本さんが言われたね、介護保険制度を含めた社会保障費の見直しって、急務っておっしゃってましたけど、実はずーっと言われてきてるじゃないですか。これ、ずっと急務って言われてて全然変わってなくて、なんで変わんないんですかね。
どうしてやはり政治の部分で、日本政治がこう安定しないというところは大きな原因の一つだというふうには思いますね。なかなか決めきれないというところですかね。
消費税の増税でもそうですけど、
でも私たちにもいつかはやってくるものなのですが、でこの仕事に向いてる向いてないってい う、 こう性格的なこともあるんですかね。
そうですね、やはりそれはあると思います。やっぱり向いてる人というのは、僕がこれは感じるところですけれども、やっぱり人が好きであることというのと、やっぱり人のためになることで充実感、これをしっかり味わうことができる人、そういう人が向いてるのかなと。逆に、向いてない人っていうところでは、やっぱり自己中心的に物事を考えてしまう人、やっぱり一人では何もできませんので、チームで動いていきますので、協調性がないとなると難しいんではないかなというふうに思います。
なるほどね、御社では新卒採用とかされてんですか。
はい、我々の、会社アズパートナーズではですね、一昨年から、新卒の採用に力を入れてまして、来年度も、30名から40名の新卒者を採用していきたいというふうに考えてます。
なるほど、
はい、
これ今男女比でいうと圧倒的に女性が多いんですか。
そうですね、やはり女性が多いですね。
力仕事もありますよね。
はいはい、
今比率でいうと大体どれぐらいですか。
3対7ぐらいですかね、女性の割合が。
なるほど、でももちろんこれ男女関係ないんですよね。
全く問題ないですね。
先ほど言われたように人が好きであって、充実感をね、味わうことができる人であればということですよね、さて介護業界の問題を解決しないことにはですね、これ本当オーバーなことじゃなくて、日本人にね、もう今後幸せな老後はないと言っても過言でないと思うんですけど、ただ全員が全員ね、もちろん直接その介護の仕事をできるわけでもないわけですよね。我々一般の人間に何かできることとか、そういうことっていうのは何かあるんでしょうか。
そうですね、まずは介護保険制度、これもう経って12年ぐらい経つんですけれども、それをしっかりと認識、してもらいたいなというところがあります。それと、人間誰しもがこう老いていきますので、そのことを理解した上で社会保障の重要性というのも認識してもらいたいなというふうに思ってます。それと、一番はですね、やはり介護職の地位向上のために、機会があれば現場を見ていただいて、現場で働く職員のですね、表情、こういったのも見てもらいたいなと思いますし、現場を知ってもらって介護職がやりがいのある仕事なんだということをですね、ぜひぜひ理解していただければなというふうに思っています。
まあだからそういう意味ではそれこそ、はい、今日は山本さんにご出演いただいてますけれども、はい、まあ我々メディアも含めてですね、はい、こうやって定期的に取り上げていくことが大事ですよね。
そうですね。もうぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、
山本さん本当に、はい、本日お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。失礼します。まあちょっと私事で大変恐縮なんですけど、うちのおふくろ5年間ぐらい寝たきりで、でやっぱりずっとその介護をしてくださる人たちにすごいお世話になってたんですけど、本当頭の下がる思いなんだよね。
そうなんですよね。でこう私の友達でもその介護士になっている友達もいるんですけれども、うんうんうんうん、どうしてもその現場の辛さっていうのをよくこうメールでみんなにこう送ってくるんですが、
まあでも大変なのもちろん分かっているんですけれども、うんうん、その分まあやりがいもあると思うんですよね。はいはい、で我々その家族でもできないようなこともやってくださる、うんはい、で本当に俺はすごく感謝してるのね、うん、今でも、うん、そういう人たちの給料が、うん、すごく安いっていうのはうやっぱり社会としておかしいような気がする、
うん、
だからそこら辺の制度の、うん、まあ法整備みたいなものは、はいまあ、本当先ほど言ったように、まあ、急務でそれがなかなか急務って言われててずっと放置されてるから、うん、まあ消費税のね増税と同じようになんかもっと社会が注目をして国会できちんとした議論をして結果に出してほしいですね。
そうですね。老後って誰しも来ることですから、
ね、そうですね。今だってもうあれだよ、65歳以上先ほど言ったように4人に1人でしょ、はい、80歳だって100人に7人が80歳だよ、はい、ね。今日はですね、来たるべき長寿社会において必ず重要な存在となる介護施設、そこで働く職員の皆さんの抱える問題について、有料老人ホームアズハイムを運営されてますアズパートナーズの山本浩司さんにお話をお伺いしました。以上、今日の押さえどこでした。